ーのつぶやき。祖父の青春に思いを馳せる。4月9日の朝日新聞によりますと、いわゆるシベリア抑留によって死亡した日本人について、ロシア政府から提供された資料を厚生労働省が翻訳した結果、新たに延べ4964人の名簿を公開するに至ったそうです。厚労省は2007年から旧ソ連による、抑留死者の名簿をウェブサイトで公開しているそうで、そのこと自体私は全く知りませんでした。で、今回実際に閲覧してみたんですけど、そのロシア語表記の名前と実際のその人物の名前をね、結びつけるのはむちゃくちゃ根気のいる作業なんじゃないかなと思いました。元の発音がカタカナで書いてあるんですけれども、でその隣にその実際の日本人の名前があって、このカタカナからこっちの人をこう結びつけるっていうのすごい難しいんじゃないかなってちょっと思ったんですけどね。まあいろんな資料はあるのかもしれませんけれども、はい。まあ遺族の方にしてみたらね、せめてどこで亡くなったのかくらいは知りたいでしょうから、こういう情報の掘り起こしは早急に進めてほしいですね。もう時間が経てば経つほど記憶とか記録も曖昧になってしまいますし、とにかくスピード勝負かなと思いました。で、国際情勢にも歴史にも疎い私が、まあ、18日ルールでもないのにシベリア抑留を取り上げるということをね、不思議に思う方もいるかもしれませんが、実は私の母方の祖父がシベリア抑留からの帰還者で、その時の経験談をね、よく聞かせてくれるんですよ。それでこのテーマは少なからず関心がありました。おじいちゃんはですね、大正11年生まれなので、第二次大戦終結時は22、3歳ですかね。はい。本当に青春時代を戦争に奪われた形ですよね。本人も生き残ったのが不思議だなとよく話しています。シベリア抑留と聞くと、飢えと寒さと重労働の三重苦というイメージが強いと思いますけれども、おじいちゃんが収容された施設ではソ連の人たちの民家を修繕するような仕事もあって、まあ、地元の人たちにね、優しくしてもらったこともあるそうです。まあ、そういう現場だと左官とかね、大工さんとか手に職がある人が重宝がられるそうで、まあ、おじいちゃんはそこまでの技術は持っていなかったと思うんですけれどもね、本人曰く意外とね、優遇されたというか、多分、まあ、いつ死んでもいいやという開き直りから、どんなきつい仕事でも半ばやけくそで積極的に取り組んだので、逆にそれが認められたんじゃないかなと分析しましたけれども、あとですね、こんなエピソードがありまして、鶏を飼っている地元の民家があって、日本人捕虜の仲間内でどうしてもあれを食べたいという話になり、それでその鶏をね、飼ったことのある人、農家出身の人かな、まあ、その手の情報に詳しい人の指示で、まず鶏に餌を食べさせた後、続けて水をね、大量に飲ませるんだそうです。で、そうすると鶏の体がね、パンパンに膨らむので、そこですかさずこう片言のロシア語で、この鶏は病気ですよと、このまま放っておくと他の鶏にも移っちゃいますよみたいなことをね、アピールするんですって。そうすると飼い主から、いやだったらお前処分してきてくれと頼まれるので、そのまま持ち帰って、ね、みんなで食べたんだそうですよ。まあちゃんとした食べ物なんてね、なかったでしょうし、お腹いっぱい食べられるなんていうこともね、なかったでしょうから、きっと貴重な食料だったんだと思います。その話をね、してた時はすごくこうね、嬉しそうな表情というかしていました。まあ、話し上手なおじいちゃんなので、戦争の体験談も割とね、まあ明るくというか、まあ話してくれて、あとなぜか途中からは当時好きだった女性の話にもなったりしていつもそこまで深刻な雰囲気にはならないんですけど、もちろんね、収容所生活は決して楽なものじゃなくて、 木材の切り出しみたいな作業の現場では、倒れてきた木の下敷きになって亡くなった方、怪我をした方たくさんいたそうです。まあそういう時はものすごく深く土を掘って埋葬するのが習慣だそうで、そうしないとですね、野犬が掘り起こして大変なんだそうです。ね、吹雪の中、まあね、凍りついた地面を掘り起こして仲間を埋めなくちゃならない日常なんて、ちょっと私には想像できないですけれどもね、きっと辛かったんじゃないかなと思います。まあ、それからですね、おじいちゃんはタバコを吸わないので、タバコがどうしても欲しいという人に自分の配給分を譲って、まあ、代わりに食べ物をもらっていたそうなんですが、後にその相手の人が栄養失調でね、亡くなってしまったことがあって、どうせタバコを吸わないならタダであげればよかったという罪悪感が未だにあると言っていました。はい。あと、シベリア抑留とは少し違うんですけれども、ちょっと前に E テレで忘れられた人々の肖像というドキュメントが放送されていたんですね。画家の諏訪敦さんが満州に渡って終戦直後にその地で亡くなった親戚のおばあ様か、おばさまか の肖像画を描くという、内容で、もうそれを見て思ったんですけど、その戦争の歴史ってね、今やどんどんわからなくなってきてますよね。戦争を体験した人たちがお元気なうちにもっともっとお話を聞いて、戦争がどういうものだったのか少しでも感じ取りたいなと改めて思いました。シベリア抑留だけじゃなくてね、封印された歴史というか、終戦後どこへ行ったのか、それこそ生きているのか死んでいるのかもわからない人たちがたくさんいるわけですよね。間違いなく戦争は良くないことなのに、その記憶がなくなってしまえばまた同じ過ちを繰り返すのが人間ですからね。シベリア抑留については知らないことがたくさんあるので、近いうちに続理想現実ラジオでじっくり勉強したいと思っています。カラバンビギナーのつぶやきでした。